スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。
皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの小山千早です。スイスイタリア語圏のロカルノでは先週から国際映画祭が開催されています。ユーミさんは取材で留守、後ほど電話で現場の様子を伺いましょう。さて今週のニュースです。8月11日、チューリヒの著名出版社アンマン出版社が来年6月末で廃業すると報道されました。アンマン出版社を経営しているのは、以前ドイツの大手ズールカンプ出版社のスイス支社を任されていたエゴン・アンマン氏と妻のマリー・ルイス・フラン・マースフェルト氏です。質の良い小説を数多く発行し、採算よりもどちらかというと中身を重視することで有名な出版社です。トーマス・ヒュルリーマンなどのスイスを代表する作家だけではなく、海外にも広く目を向け高い評価を買っていました。しかしアンマン氏はすでに68歳、フラン・マースフェルト氏も60歳と高齢になり、適した後継者が見つからなかったことと、文学の生き残りがますます困難になるばかりの市場を理由に、アンマン出版社を閉鎖する決意をしたということです。後継者探しについてアンマン氏は、アンマン出版社の経営者となれる人はいるが、私の後を継いでくれる発行者になれそうな人は見つからなかった、とチューリヒの日刊新聞ターゲス・アンツァイガーに話しています。また、質の良い書籍の売れ行きも、以前なら5000部あったところが、今では2000部、よくても3000部止まり。その理由の一つに、売れ筋のものしか仕入れようとしない大手書店チェーンの政策を挙げています。アンマン出版社は今年で創立29年目。30年を祝うはずだった来年に幕を閉じることになりました。スイスでは今週、来週あたりが新学期の始まりです。ドライバーに路上での注意を促すキャンペーンとともに、新型インフルエンザに対する注意の喚起も高まってきました。学校は通常通り始まったようですが、病院内での感染のニュースが届いています。8月12日、ローザンヌ大学病院は、同病院勤務のある医師から、妊婦2人と病院関係者10人が新型インフルエンザに感染したと発表しました。またバーゼルの州立病院でも、出産後若い女性が新型インフルエンザに感染し、2週間前からバーゼル大学病院で人工的な昏睡状態に置かれています。この女性は見舞い客から感染したということです。バーゼル大学病院は8月12日、免疫システムがまだ完全に出来上がっていないという理由で、6歳以下の幼児を見舞いに同伴することを禁止すると発表しました。しかし例外も認めるということです。さて次はミュージックコーナーです。今日はポッドキャスト開始の予告編でご紹介したアルプホルン奏者エリアナ・ブルキの曲をもう一度お楽しみいただこうと思います。2008年に出たアルバムハートビートにはファンキースイスアルプホルンという副題がついていますが、ポップスありファンクあり、これがアルプホルンなのと思うような曲が盛りだくさんです。予告編のポッドキャストでは、スイスの伝統的な曲を現代風にアレンジしたものをご紹介しましたが、今日は Got the Love、愛を受け取ってというジャズファンクを聴きください。 それでは最後になりましたが、国際映画祭で賑わうロカルノから由美さんのレポートを聞くことにしましょう。
由美さん、お願いします。
はい、こんにちは、千早さん。チチノ州のロカルノ市に来ています。ここでは5日から15日までロカルノ映画祭が開かれています。私も1000人以上のマスコミ関係者の中に混じって映画を見て記者会見に臨んでいます。
1000人以上もいるというのはすごいですね。
そうですね、まあ、その他にもいろいろな映画関係者がいますので非常にごった返している状態なんですが、はい、今年は特に、日本のアニメを集中的に取り上げたアニメ大回顧展が、開かれております。はい、それで、まあ、日本人の方もたくさんいらっしゃるようです。
なぜそのような企画をすることになったんでしょうか。
そうですね、ロカルノ映画祭も早62回目。今こそ若い人たちに魅力のあるものをしなければという危機感もあるようです。
あ、そうなんですか。
はい、またアートダイレクターのフレディック・メール氏が日本通だということもあるのではないでしょうか。
はい、
6日にはハイジやホタルの墓を作られた高畑勲さんが名誉賞を受賞されまして、受賞式のあったピアサグランデで、高畑さんはピアザグランデの舞台に上がれるなんて夢にも思っていなかったという感想を述べていらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい、
国際部門や新鋭監督部門でも日本の作品が出品されているようですけども。
はい、もう日本いっぱいの映画祭になってるんですけれども、
はい、
まあ、先週もお伝えしましたが、国際部門で2本、新鋭監督部門でも2本の日本の映画が出品されています。
はい、
2年前にゴールデンレオパルド賞、つまり金表賞を受賞し、今年もわからないを出品された小林正弘監督にインタビューをしました。
あ、そうですか。
はい、
ではその模様を、
はい、お送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
僕はクロージングタイムっていうのが1本目の映画なんですけど、はい、作ったのが42歳の時なんですよ。それでやっぱりいわゆるトリフォーみたいに、トリフォーは27歳の時に大人上がってくれを作って、やっぱり20代で作った映画とか30代で作った映画っていうのは普通、まあ、若くしてデビューすると、自分の中のこう世代の変化で物の見方も変わっていくじゃないですか。でやっぱり同世代っていうか自分と同じぐらいの年の人を主人公にして映画を作るっていうのは一番自然だと思うんですね。でただ僕の場合はもう42ぐらいになってて、それ前までテレビのライターをずっとやってたんで、ある意味こういろんな世代の話、シナリオとしてはいろんな世代の話を書ける、まあそれが職人みたいな仕事ですから、書かなければいけなかったり、だからそういう意味で あんまり若い世代、もちろん富田靖子のデビュー作とかねテレビでやったりはしてたんですけど、自分が映画作る時はなんか自分よりも年上の人を主人公にして、作って、まあある意味背伸びしてたっていうか、自分よりと同じ年代っていうのはあまりいなくて、役者でも、常に上の世代の人を主人公にして作ってたんですね。だから、そういう意味じゃすごく全て初めてのことで、
トリフォーの大人は分かってくれないの時代の少年と今の少年っていうのはやっぱり違いますか。
どうなんですかね。やっぱりトリフォーの大人は分かってくれないの少年もその当時の本当に普通のありふれたどこにでもいる少年ではないんじゃないかなと思うんですね。常に親からああいうふうに疎まれたり、家出したりするっていうのはどの時代でも特別っていうか少ない、数少ない感受性が強いっていうことですからね。 割とその一般的な子供じゃないんじゃないかなと思うんですけどね。
今回の映画のりょう君もやはり感受性の強い、
そうですね、うん、やっぱり気がつかなくてもいいようなことを気がついてしまうというか、気づかざるを得ない部分もあるんだろうし、家庭環境もありますから。
ロカルの映画祭に家族をテーマにした映画が多く集まったことについて小林監督は、
昔からやっぱりロカルに限らず、特にやっぱりカンヌなんかは家族のテーマにしたものっていうのはやっぱり一番普遍性がありますからね。どこの国でも共通するものだし、ホームドラマはすごくどんな時代でも必要とされてると思うんですよね。ただ一時期やっぱり911以降もう家族自体を取り上げるよりももっとひどいことが起きてたから、そっちの方に目を向けてたんですけども、また家族の方に戻ってきたというか、なんか周期があるんじゃないですかね、うん、ただやっぱり戦争テーマにしても必ずホームドラマ的な要素っていうのはないと、やっぱり映画の広がりも出てこないし、その普遍性みたいなものも出てこないんじゃないですかね。
またロカルの映画祭が企画した漫画インパクトについては
いいことだと思いますよ。ただ今年1回で終わってほしくないなって、やるなら来年も再来年もこう漫画じゃなくてもね、イベントとしてなんかいわゆるお客さんを呼ぶためのなんか工夫っていうかをもうちょっとやっていくべきじゃないかなと思います。その方がやっぱりいろんな会社を巻き込んだり、大きな会社をね、それで映画祭自体が特に日本はまだ知られてないですから、ロカルのっていうロカルの映画祭っていうのがやっぱりカンヌ、ベルリン、ベネチア、それしかもう映画祭がないんじゃないかと。で そこで評価された作品以外はなんかすごくマイナーなイメージしか、最近モントリオールなんかが評価されてますけどね、評価されてるというよりもただアカデミー賞、あそこで賞グランプリ取ったものがアカデミー外国映画賞に取っただけなんですけども、それでもすごい宣伝効果っていうか、映画祭のね発見したという作品をですけども、どこまで行ってもやっぱりスイスはスイスのなんかこう不器用な部分で、やっていくのが一番いいと思うんですけどね。
というわけで国際部門は家族、人の孤独をテーマにした映画が多く出品されています。その他、戦争によって祖国を追い出された人々のことがテーマになったり、環境と自然がテーマになったり、まあロカルのらしさのあるラインアップでの映画が上映されているところです。
はい、ありがとうございました。
はい、
由美さんも映画の鑑賞を楽しむことができましたか？
そうですね、まあ時間のある限り、見たいと思うのですが、インタビューなどあるし、記者会見もありますので、なかなかそういうわけにはいかないようです。
ロカルノの熱気がこちらにもじんじんと伝わってきましたね。金表彰の発表は今週の土曜日です。スイスインフォでももちろんお伝えしますので、皆さんお楽しみに。今週のスイスインフォポッドキャスティングは小山千早がお送りしました。
スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。